いところから失礼いたします。キリスト教放送局日本 FEBC で現在、統括ディレクターの補佐という、まあ何のどんな働きだかちょっとわからないと思うんですけれども、働きをさせていただいている長倉と申します。もう先ほどの小池先生のお話で十分お証としてはお語りいただいたんじゃないかと思うんですけれども、まあ、いわばそのお話を、補足させていただくような形で、キリスト教のメディアに、にて報職させていただいている私が、どんなことを感じ、また、今回はですね、何がうまくいっているかということではなくて、むしろ私どもがいろいろ挑戦してうまくいかなかったこと、その失敗例をですね、皆様にお分かちさせていただくことを通して、皆様のそれぞれの、教会また個人での、そのインターネットの中での、その伝道の働きというのが終わりかと思いますけれども、それに私どもの失敗例が何か役に立てばいいかなと思ってお分かちさせていただきたいと思います。私の話がですね、前半はまあ、FEBC がどういう働きをしているか、ご存知かと思うんですけれども、改めてその働きについてご紹介させていただきまして、後半が、その、まあ、いわば失敗例のご紹介という形でご案内をさせていただければと思っております。でまずその FEBC についてなんですけれども、どういう働きをしているかということについては、先ほどの小池先生のお明かしご説明で、かなりの部分が伝わったんじゃないかと思いますけれども、その先生がご用意してくださったこの原稿でも書かれておりますけれども、神様がなさることだけを話してくださいというふうに先生が、私どもの 前代表になりますが小林八郎から依頼されたというふうにおっしゃってくださいましたが、それは小池先生の番組だけではありませんで、私どもの放送がおよそ20ほど番組があるんですけれども、小池先生の番組含めて、それ含めて全ての番組で神様のなさることを明かしする、そのキリストを証言する、明かしするということを私ども本当に大切にしております。さまざまなキリスト教のメディア、キリスト教 の告知についての働きがあるかと思うんですが、それぞれの働きがあると思います。いわばキリスト教についての知識を伝えるというような形で、そのことに奉仕してらっしゃるメディアもあると思いますし、またキリスト教 そのいわばこうエンターテインメントというでしょうか、文化を通してキリスト教について近づいてもらうということを大事に考えてらっしゃるメディアというのもきっとあると思います。ですが、私どもはもうすでに日本語放送を開始して65今年で5年になるんですけれども、その65年を一貫して、神様がなさることを明かしする、そのことを大事にしている、キリスト証言ということを本当に大事に私どもはしている、放送局でございます。でその小池先生のお話の中にもありましたけれども、リスナーの方からいろんなお便りをいただくということなんですが、まあ、実際どんなお便りが私どもに来ているかということをご紹介させていただくと、あ、こういう意見が寄せられるんだということが分かるかと思いますので、少しご紹介させていただければと思っております。2つほど、リスナーの手紙を読みさせていただきたいと思うんですが、まず、ご家族の反対を受けてらっしゃる方、キリスト教についての反対を受けてらっしゃる方、またそのご家族が病気でいらっしゃるという方なんですけれども、 FEBC の皆様こんにちは。私はキリスト教徒ではありません。家は曹洞宗で、以前はお寺に御栄華を、仏教の での賛美歌ということなんでしょうね、御栄華を習いに行っていました。お寺の皆さんも感じの良い方々が多いです。しかしながら落ち込んだ時、どうしようもない時、 FEBC を聞きたくなるのです。聖書は初めから読むと難しく、いいとこ取りの聞きかじりですが、それでもスッと心に入ってきます。今考えると、まだ悩みらしいものもない25年くらい前にプロテスタントの教会に 1、2年くらい礼拝に通っていました。31歳から看護学校に行き始め、そのまま教会へは行かなくなりました。24年間看護の仕事をしてきて、昨年の9月に退職しました。退職した理由は、夫が辞めろというからです。夫は脳手術の失敗、後遺症により視野が狭くなり、10年くらい前より仕事ができなくなっています。もともとこだわりが強く、思ったことは口にし、意見が合わないととことん言わなければならない、気が済まない性格です。よく表現できませんが、その性格ゆえ、私の行動にも制限がかかる状態です。 子供もいませんので夫に意見してくれる人もなく、毎日夫の機嫌を見て過ごしている状態です。離婚したらさぞ楽しく自分の思い通りできることだろうと思います。でも離婚に至るまでを考えると、夫の暴言暴力にどれほど抵抗していかなければならないか、私なりに祈ったりしています。本当にイエス様に愛されていると思いたいです。もう一度働きたい、一生懸命何かをしたい、このまま夫に支配されたくない、イエス様に会いたいです。長い文を読んでくださいましてありがとうございます。夫はキリスト教は嫌いですので返事はいりません。これからも祈り続けます。たとえ神などいなくてもいると思って暮らした方が心の支えになります。これからも放送を聞いております。こういったご意見があります。もう一つお読みします。はじめまして、私は高校1年生の女子です。今悩んでいることもあります。信仰の形についてです。春休みに塩狩峠を読んだことでキリスト教に興味を持ち、私は聖書を読みました。聖句の一つ一つが心を打つものばかりでした。そして私は今まで自分の行為を悔い改めました。自然な流れで私はクリスチャンになりたいと思いました。しかし私の母親はそういうものは嫌いです。しかも日曜日には習い事があるため礼拝には行けません。母親に習い事に行くと嘘をついて教会に行くこともできますが、それこそイエス様の教えを破っているようで気が引けます。平日も私は勉強や水泳があり全く教会に行く時間がありません。そこで私はたくさん調べて無教会主義というものを見つけました。内村鑑三の考えも心に響きましたし、これなら私にもできる信仰の形だと感じました。しかし無教会主義は本当にクリスチャンと言えるんでしょうか。友達のクリスチャンはキリスト教を信じていればクリスチャンだと言ってくれています。あなたはどう考えますか。こんな私でも神様は私をクリスチャンだと認めてくれるでしょうか。教会に行かないのは不信仰でしょうか。ここ1ヶ月間頑張りましたが、どう頑張っても教会に行くことができません。私は興味本位ではなく心から神様を信じています。この信仰の形を批判しても私の信仰心は信じてください。天の父なる神様、私と同じようなことで苦しむ人々をどうかお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。こういうお便りです。私自身もそうですけれども、例えばですが TBS ラジオですとか文化放送さんありますね、民間の放送ですけれども、そういったいわゆるラジオ局に皆さんこういったご自身の一番深いところの悩みを寄せたことっておありでしょうか。多分ないと思うんです。おそらくそういうご意見というのはそういう TBS さんとか文化放送さんとか日本放送さん、まあ、NHK でもいいんですけれども、おそらくは寄せる方って少ないんじゃないかと思うんです。 FEBC にはしかし寄せられるんですね。なぜか私どもの働きは本当に自ら本当に反省なんですけれども、告知の能力が本当に乏しくてですね、いわば知る人ぞ知る放送局になってしまっている状態なんですね。なんですけれども、知った方にはこういったメッセージが届く。先ほど小池先生もおっしゃってくださいましたけれども、魂に届くっていうふうにおっしゃってくださいましたが、皆さんその病気をなさった時にテレビとかインターネットとか動画 YouTube とかってご覧になるでしょうか。多分その疲れて見れないと思うんですね。例えば自分の耳元にラジオを置く、まあ、ラジオ深夜便を聞くって方結構いらっしゃいますけれども、そういう、こう声だけだからこそ届くものがあるというのを私どもはこの FEBC の働きをさせていただく中で感じていることなんです。それは私ども FEBC の働きの一つの、まあ、ある種の制限であると同時にメリットでもあると思っているんですね。で、そう FEBC とのどういう働きかっていうのは今お伝えさせていただいたと思います。こういったお手紙が寄せられる放送局、キリスト教放送局といってもいろいろありますが、こういったご意見がお手紙が寄せられる放送局が FEBC だということをぜひご理解いただきたいと思います。で、FEBC の概略についてですけれども、FEBC って何ですかっていうことを聞かれるんですね。アルファベット4文字で FEBC、 Far East Broadcasting Company の略称です。Far East Broadcasting Company、 それの FEBC です。で、Far East と言いますと、まあ、日本語に直訳しますと極東なんですね。極東、まあ、極東放送っていうのが昔あったように私も聞いてるんですが、ちょっとそれとはまた別の組織なんですけれども、極東、まあ、地理的に見るとその要はイギリスとかヨーロッパからすると極東、地の果てっていうことですね。それの放送局、まあ、最初はその私どものオリジン出自はそのアメリカ人の宣教師が極東の地域に、いわゆる極東の地域に福音を届けようということで、電波を立てて、最初はフィリピンから短波で放送してたということを伺いましたけれども、まあ、今では各国が独立で番組を編成しておりますので、そういったいわゆる地理的な意味は外れています。ですけれども、ファーイーストブロードキャスティングカンパニー FEBC という名称を私どもは続けて大事にしています。それはこの地の果てというのは、いわゆる地理的な意味というよりも、その悲しみの果てであるとか、私たち の, その人生の果てというんでしょうか、その限界、私たちの手がもはや届かないところ、私たちの優しさですとか、私たちの愛だとか、そういうものが届かないところに主がむしろそこに先じていてくださる。だからこそこういうお手紙が私どもに届けられるんだというふうに、この働きをさせていただく中で感じていることなんです、ね、ですからそのファイトブロードキャストの地の果て、悲しみの果て、苦しみの果て、私たちの愛の果てにイエス様はすでにそこに先んじて行っていてくださる。だからこそこのその主をお明かししたいというのが私どもの働きで大事にしているところです。私どもはいわゆる超教派の働きをさせていただいています。カトリックの方も出てくださっておりますし、私自身がいわゆる福音派の所属です。所属が日本ホーリネス教団というところの、所属は今東京聖書学院教会という東京都の東村山なんですが、出身は私埼玉の熊谷です。今でこそ熊谷市に編入されたんですけれども、前は熊谷ではない独立のというんでしょうか、荒川の南側の江南町というところでした、出身が。その江南町というのはその大里郡江南町というんですね。名前が大きい里の郡という、その名称からも分かります通り、まさにど田舎と言っていいんでしょうか、まさに田舎なんですね。で、私のその元大里郡江南町には今も教会はありません。で、私自身が、いわゆるノンクリスチャンの家庭に生まれました。で、その家庭の中でキリスト者は私だけです。私の父、母、妹いますけども、その熊谷に住んでおりますが、キリスト者は私だけです。そういった私がこの働きを不思議にさせていただいているのはどうしてかということなんですが、本当にこれは本当に神様の導きだと思うんですけれども、私自身が FEBC を高校生の時に聞きまして、そこでキリストに捕らえられて、キリストとの出会いをいただいて、この働きに、まあ、そこから長くあるんですけれども、この働きに導かれたということがございました。そこから初めてその放送を聞いた時に、私はまあ、ノンクリスチャンの家庭に育ったと言いましたけれども、それ以上にアンチキリスト者でした。キリスト教というものが要は最悪なものだと思ってたんですね。なんでこんなものがあるんだと。なぜそう思ったかと言いますと、私は1979年生まれなんですが、私が思春期だった1997、8年、何が起こったかご記憶あるかもしれませんが、阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件、連続児童殺傷事件、こういったことが起こったんですね。いわば天変地異というのと、まあ、不条理殺人というふうに言ってもいいと思うんですが、そういったことが私が中学生高校生ぐらいの時に立て続けに起こったんです。こんなことが起こるのを許しているんであれば神なんていない。でもし神がいてなおかつ許しているんであれば、そんな神はいらないって私は思ったんです。で、それを特に体現しているのが、私にとって敵だと思ったのがイエス・キリストでした。なぜなら愛、そんな生ぬるいことを言ってる宗教ってのがあるからこそ世の中ってのはダメになるんだと、まあ、その当時中学生高校生の生意気な頃ですけれども、私は本気で思っていました。 そういった私がその FEBC の放送を聞いて捉えられたのは、先ほどもちょっと触れたことですけれども、いわゆるキリスト教の教えについて語っているというよりも、イエスっていうのはどういう方なんだ、それに出会った人はどういう生き方をするのか、キリスト証言をしているっていうことだったんですね。当時はだから何を話しているかと内容は分からなかったと言ってもいいと思います。当時、今は私どもの放送再放送になりましたけども、長年出てくださっている加藤恒明先生の放送がありました。当時は確かテモテの手紙を公開してくださってたと思うんですが、何を喋ってらっしゃるか私分かりませんでした。正直テモテっていう人がいるんだなっていうことは分かりました。パウロっていう人もいるんだなってことぐらい分かりましたけれども、何を喋ってるか分からなかったけれども、この加藤っていう人は本気でこれを喋っている、本気で信じてこのことを喋っているんだなということは分かりました。私は信じないけれども、けれどもこの喋ってる人は本気だということは、私はその当時アンチキリスト者ですけれども分かったんです。それでしょうがない、聞いてみよう、聞き続けてやろうと思ったんです。そこからまあミイラ取りがミイラになったって言ったら変ですけれども、捕らえられて私はキリスト者になりました。まあ、そういう働きを私自身が今度は担う働きをさせていただいているというのは、本当に不思議な神様の導きだと思います。でこの働きですけれども、働きの概要を少しご紹介させていただき、こちらに出させていただきましたが、 AM ラジオ、インターネット、ラジオ毎月便、聖書通信講座、月刊誌、番組 MP3 ディスク、そしてメールの返信ということが主にさせていただいている内容です。少しご紹介させていただきますと、 AM ラジオは 1566kHz です。毎日9時半から10時45分まで、1日毎日75分間の放送です。で、私ども FEBC はいわゆる国際放送局でして、日本 FEBC ありますし、韓国にもございます。でその韓国の FEBC のご許可をいただきまして、韓国のチェジュ島からラジオの電波を出させていただいております。なぜそんなことをしているかと言いますと、日本の法律ですね、放送法になるんだと思うんですが、宗教の放送局は、国内に電波塔を持ってはならんということがございます。例えばその太平洋放送さんですとか、そういったそのプロダクションはですね、番組の時間を買うことで、例えば早朝に放送するということで、例えば文化放送さんですとか、そういうところから電波を5分、10分、15分出すということは OK なんですけれども、放送局として、例えば文化放送は放送局ですね、 TBS さんも放送局ですね、で FEBC も放送局になるんですね。でそういった団体、宗教団体が、電波塔を国内に持って放送することは NG ですよという日本の法律がございますので、韓国の FEBC に、韓国はそれが OK なんですね。韓国の FEBC にご依頼しまして、韓国のチェジュ島、日本に一番近いところですけれども、そこにタワーがありますものですから、この9時半から10時45分の間、日本に向けて電波を出していただいているということです。で基本的には日本全国をカバーする放送局なんですが、やっぱり都市化が進んでまいりますと、いろんな電波がやっぱり飛びますですね。まあ、このマイクの電波もきっとあると思いますし、こういった Wi-Fi の電波もあります。いろんな電波がやっぱり増えます。そうなるとやっぱりラジオのノイズに重なってしまうんですから、ラジオはなかなか聞きにくいということが年々やっぱりその強まってまいります。ですからインターネット放送というのを2001年から始めさせていただいています。もうだいぶリスナーの数がこちら増えまして、おそらく半分ほどはリスナーのがインターネットリスナーという状況かと思います。いただいているお手紙、メールの方も、半数がインターネットのメールという形になっております。でラジオ毎月便というのがこちらございますけれども、これ何かということですが、私どもでは第3の放送というふうに位置づけております。でラジオも聞けない、ノイズで聞けない、でもインターネットもしない、私分かりません、スマホなんて持ってませんという方は、じゃあ FEBC 聞けないじゃないかと、どうしてくれるんだというご意見があるんですね。でそういった方々に向けて MP3 ディスク、1枚に、たくさんのデータが収まる MP3 ディスクというのがありますけど、 CD と同じ形なんですが、それに毎1ヶ月間全部の放送を 入れまして、で対応、それに対応しているプレイヤーも同時に販売しているんですけれども、それで、お配りして1ヶ月間毎月そのものをお届けするというラジオ毎月便というサービスもさせていただいています。こちらがもう、利用者数が毎月だいたい550名ほど与えられておりまして、でそれ年間購読サービスという形になっておりますので、1年間でだいたい今正確のちょっと数値段をちょっと忘れたんですが、年額3800円ぐらいですね。ですからまあ12で割っていただけると1ヶ月間いくらかというのはだいたいお分かりになると思うんですが、ですからだいたい200円ほどで毎月の放送が聞けるというようなサービスをこちらも開始させていただいています。で聖書通信講座というのも私ども続けております。でいわゆるこう聖書通信講座といいますと、そのここその聖書この箇所読んで、その人物の名前が空欄になっているところを穴埋めしてくださいというのがあるかもしれませんが、私ども全くそうじゃないんです。いわばある意味で言うとすごく不親切な聖書通信講座でして、ガイドがあるんですけれども、そのこういったこういうその要はこうその説教のような小説教のような文はあるんですが、聖書を少なくとも最低5回読んでくださいと、5回読んであなたが与えられた思いを私どもに教えてください、それでやり取りしましょうというのが私どもさせていただいている聖書通信講座です。ですからその丸抜式とかじゃないんですかって言われることもあるんですが、その意味ではある意味で言うとすごく不親切なものなんですけれども、でも私どもは本当に感じていることは、御言葉とやっぱり出会う、御言葉を通してイエス様と出会うということが何より大事だと思っておりますので、それはちょっと難しい道のりなのかもしれませんけれども、しかし最短の道のりだと思っているんですね。やっぱりイエス・キリストを証しするということを最重要視する働きだからこそ、こういった形で私どもはこの働きもさせていただいています。で月刊誌 FEBC1566 というのは今日皆様にお配りさせていただいた印刷物が、それなんですけれども、いわば読む FEBC というふうに言ってもいいと思います。まあ放送あるのは知っているけれども忙しくてなかなか聞けないっていうのが結構実情かと思います。そういった方々に今月はこれですというものを読む形でお届けしているのが月刊誌 FEBC1566 です。で合わせてその放送が、クールが終わりまして、放送が終わりましたらその放送については MP3 ディスク、こちらまた別なものですけれども、でお渡しさせていただいているのが番組 MP3 ディスク、そして先ほど申しましたお手紙とメールの返信ということをさせていただいております。で FEBC が何を大事にしているかということを繰り返しお話しさせていただいているように思うんですけれども、 FEBC のスピリットということでいくつかご紹介させていただきたいと思います。この4点です。教会の外の方、パーソナルコミュニケーション、日ごとにイエス様とお出会いする、キリスト教ではなく主イエスご自身、繰り返し今までもお話ししたことですので少しかいつまんでお話したいと思うんですが、人口の 1% 以下だと、キリスト者は。でキリスト教は日本人はなかなか関心ないんじゃないかというような思いすら私たちはするような思いがいたしますけれども、しかしそのキリスト教、そのなんていうし、いわゆる宗教の一つとしてのキリスト教について関心は実はある方少なくないと思いますね。そのというのは最近年そのキリスト教に関しての本書籍が結構増えております。それはいわゆる教会の中の人のが書いたものではないかもしれません。橋爪大三郎さんですとか、佐藤勝さんですとか、そういったいわゆる文化人って言っていいんでしょうかね、そういった方々がキリスト者であられますけれども、いわゆる教会の中の観点からではなくて、そのいわゆる一般日本人の方にそのキリスト教というのはこういうものですよってざっくり教えるスタイルの本というのは増えております。ですからいわゆる宗教の一つとしてのその世界宗教の一つとしてのキリスト教について関心を持っていらっしゃる方は日本人は少なくないのかもしれませんけれども、私どもこの働きさせていただく中でそのことについてやっぱり心配なことがあります。というのはやはりそれは一つのブームかもしれない、一過性のブームかもしれないとも思います。これだけその世界の状況が不安定になっているからこそ、世界っていうのはどういうものなのか、それに動かされているものは何かって言ったらやっぱり宗教だろう。宗教って言ったらキリスト教、イスラム教、いろいろあるけれども、私たちが知らないのはキリスト教、イスラム教を知らないから、それについてざっくり学びましょう。 で学んでどうなるかといったら学んできっとおしまいなことが結構多いと思うんですね。で私たちはそれについてはある意味で言うと冷めた目を一つ持たないといけないかもしれないと思っています。けれどもそれが仮にブームだとしても、まあ、先ほど私どもお手紙紹介させていただきました。キリスト教に関心、宗教の一つとしてのキリスト教に関心はないかもしれないけれども、福音、自分は救いというものを求めているという方はいつもいらっしゃると思うんです。自分はキリスト教なんか信じないけれども、これでいいのか、自分の人生これでいいのかって思ってらっしゃる方は少なくない。いつも必ずいらっしゃる。で、私ども FEBC はそういった方々に不思議にお出会いしてきました。自ら私たちがその方のところに行ってこれ聞いてくださいって言ったことはもちろんないんですけども、なぜかそういった方々が私どもの放送にたどり着いてくださって、そこでイエス様とお出会いしていらっしゃる。それは私どもの働きを働させていただく中でいつも感じていることです。ですからキリスト教に関心はないかもしれないけれども、そういう形で接点はないかもしれないけれども、人生の問い、生きる意味、福音を求めていらっしゃる方はいつもいらっしゃる。私たちの身近にいらっしゃるかもしれない。もしかしたらその方を私たちが見失っている、見過ごしているだけかもしれないということはいつも私ども思います。で、その先ほどの小池先生のお話の中にもありましたが、小林八郎という前々代表がおりましたけれども、その代表が、前々代表が小林が申していたことですが、 FEBC ではノンクリスチャンという表現は極力使わないようにしようというふうに言ってました。なぜかというと、要は内と外を分ける発想にどうしてもなってしまうんですね。教会の中の人、教会の外の人、けれども本当にそうだろうか。私たち人間、キリスト者って、もちろん私たち洗礼が預からせていただいた、そういうサクラメントをいただいたということは本当に確かなことなんですが、けれどもその神の前に立った時に教会の内も外もないじゃない、だからと、ノンクリスチャンという言い方の中に何かそういうものが潜んでしまっていないだろうかということを小林は申しておりました。ですから極力、まあ、話の中、流れの中で出てきてしまうことはあるんですけれども、極力ノンクリスチャンという言い方で私たちは何か教会の外の人たちのことを形容することはやめようと小林は申しておりました。私もそれを本当に大事にしたいと思っていることです。ですから福音を求める、福音を預かることに、そのことはキリスト教会の内も外も関係ないんだと思います。で、同時にそのある精神科医の方、以前番組にご出演くださった方ですけれども、その教会に行ける人っていうのは、まあ、語弊がある言い方かもしれないけれども、教会に行ける人はエリートだと、教会に最も救いを必要としている人は教会に行けないんじゃないだろうかということを、その精神科医の方はおっしゃっておられました。それは一つの現実をやはりおっしゃっ言い当てていることだと思います。ですから、その人はイエス様という方を知らなくても、あるいはキリスト教という宗教を知らなくても、切実に福音を求めているというのは、日本人がどの宗教を信じていようがいまいが関わりなく、その現実だと思うんです。で、その現実に私たちは FEBC として少しでもお答えしたい。私たちがお答えしたいというよりも、イエス様はすでにもうそこに行っていらっしゃると思うんですね。その方の傍らにすでに行っていらっしゃると思うんです。で、そのことを私たちはお明かしする。あなたの傍らにもう救いはある、そういうことを私たちはお伝えしたいというのが 大事にしていることです。ですから、ヨハネ福音書の10章の16節の御言葉がありますけれども、私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる、その羊をも導かねばならない、その羊も私の声を聞き分ける、こうして羊はその一人の羊飼いに導かれ一つの群れになるという御言葉がありますけれども、囲いに入っていない羊もそのイエス様の声を知ってるんですね。不思議なことですけれども、すでにイエス様の声だっていうことはもうすでに知っている。それであの方の後についていくんだ、私はその羊も求めるんだ、求めているんだっていうことをイエス様はおっしゃっておられる。ですから、まあ、囲いの外っていうことをあえて、まあ、言っているんですけれども、本来的には囲いも外も内も外もないんだと思うんですね。で、このお方に私たちはお仕えしたいというのが大事にしていることです。で、その私たちはそのキリスト教放送局ですので、まあ、放送局というのはいわゆるメディアで、そのマスコミなんですね。 マスコミというのはマスですから大衆ですね。一般大衆に届けるマスコミュニケーションということがありますけれども、ですからその一般大衆に情報として最大公約数の情報をお届けしますよというのがマスコミだと思うんですが、今まであのお話しさせていただいたことからすると FEBC はやっぱりちょっとそれとは違うスタンスに立っているんですね。何か最大公約数でキリスト教のについての情報をお伝えするということではなくて、その未だお会いしたことがない、きっとこの私たちの地上の生涯では一生お会いすることのないリスナーの方、そのお一人にこの福音を届ける、私がこの働きさせていただく中で楽しみにしていることがあるんですが、そのいずれ御国に私もまあ入らせていただけると思うんですけども、いった時にその私も FEBC 聞いてましたよっていう方とそこでお会いできるんじゃないだろうか、その方とはきっと一度も面識がないんですけども、私も聞いてましたよっていうふうにおっしゃってくださって、そこでお会いできるんじゃないだろうか、それだけがあればこの働きさせていただくだけで、まあ、ある意味で役得かなと思っているところがあるんです。ですからそのきっと一生が会うことはないけれども、その方に福音を届ける、その一人に届けることさえできれば、この働きは間違わないと思うんです。方向性は間違わないだろうと思うんですね。でそれが、まあ、のよく FEBC の働きについてご存知でいらっしゃる方があの出してくださる吉崎恵子の恵子の郵便ポストの働きです。あれはもう本当にもう40年ぐらい続いている働きだと思うんですけども、それはまさに一度も会ったことのない人に向けて吉崎が涙を流しながら語りかけている番組なんですね。でそれは吉崎はそのリスナーの方と会うことはないんです。リスナーの集いということは基本的に私どもある意味で主義としてやっていないんですけれども、会うことはないけれども、その人に今その人がそこの目の前にいるかのように語りかける、その人の放送を語りかけを聞いて、その人のに向けて語られたものではないんだけれども、私に語られたように聞こえてくる、それが起こる、それがあの FEBC の不思議なところだなと思っています。でその日ごとにイエス様と出会うということなんですが、そのメディア伝道というのはメディアを使ってキリスト教について教えるということではないというのを繰り返し申し上げておりますけれども、ですから毎日の放送の中でそのメディアのこちらとあちらを通して共にイエス様と出会うということが私ども大事にしていることなんですね。でその生活の同伴者、先ほども小池先生でおっしゃってくださいましたけど、一日の放送を丸ごと聞いてくださることが大事だっていうのをおっしゃってくださいましたが、その生活の同伴者として FEBC を大事にしてくださっている方っていうのが、その本当に私ども大事なリスナーとして与えられているなと思っています。ですから毎日放送させていただいている、その日曜日だけでなく金曜日あの土曜日だけでなく365日放送させていただいている、どうしてもこう日曜日だけ そのクリスチャンに私も自身もなってしまうところがあるんですけれども、そうではなくて日曜日もまたちょっとブルーマンデーといわれる月曜日も福音に預かることができるというのは、私どもの FEBC の働きについて の大きなところかなと思っています。そのキリスト教ではなくイエスご自身というのは今まで申し上げさせていただいたことです。でその後半の話に移らせていただきたいんですけれども、その今までお話しさせていただいてきたことなんですが、で踏まえてなんですけれども、そのキリスト教宣教 その可能性と同時に難しさということになるんですが、その私どもがインターネットの宣教で取り組んできたことは大まかに言って2つあります。でホームページ、インターネット放送ということと、まあ、SNS です。でホームページ、インターネット放送というのは2001年からさせていただいています。でこれについてはあのかなり、多くの方が聞くようになってくださいました。統計の取り方はちょっと難しいんですけれども、先ほど申し上げた通り、今まではそれまでは手書きのお手紙が 100% でしたけれども、今では約半数がメールになりました。まあスマートフォンとか携帯でメールが送れますので、もう何か思ったことがあったら送ることができるということもあってかなり増えてらっしゃると思います。ですからリスナーの約半数がネットユーザー、インターネットのリスナーというふうに考えてもいいんじゃないかと思っております。で SNS です。で Facebook と Twitter を私どもはさせていただいて一応アカウント持っています。 ただこれから申し上げさせていただくことになるんですが、数年前から稼働しているこの SNS ですけれども、現在ではつい最近なんですけども、ちょっと縮小しようと私どもは私どもとしてはそういうふうにさせていただくことに来ました。なぜかについてちょっとこれからお話しさせていただきたいんですけれども、インターネット選挙の可能性ということの中で、その失敗例その1、何と言ったんでしょうか、最近ちょっとテレビでありますけど、何でしたっけ、失敗して何でしくじり先生ってやつですか私どもの働きについてのしくじり先生じゃないんですけども、こんなことをやっていろいろ失敗しましたっていうことなんですが、失敗ですね、じゃあブームを真に受けすぎたということがあります。実はこの私この場に来させていただくの2回目なんですね。2008年になると思うんですけれども、その時に私も吉崎と私来させていただきまして、インターネットのことについて少しご紹介させていただきました。でその当時2008年約10年前ですね、どんな本が流行ってたかというと、ご記憶あるかもしれませんが、 Web2.0 っていう言葉が流行っていたりした時代なんです。梅田茂雄さんという方が書かれた新書なんですが、 Web 進化論という本があったりしたんですけれども、要はこれからはインターネットの時代だと。でインターネットでそのフラットな関係性の中でコミュニケーションが取られて、その中でその人と人とのコミュニケーションがよりフラットな形で対話ができる、そのことでより可能性が広がっていく、いわば民主主義の革命だみたいなことをおっしゃっておられたんですよ、その方。それが非常に売れて、インターネットの世界の中でも非常にこう活況を呈していたんです。でその時当時そのウェブブログというのも皆さんが持つような形になっていた頃です。 SNS が始まる少し前になると思います。で私どももその本を読みつつ、また当時始まっていたと思うんですが、今も人気のサイトですけれども、ほぼ日刊糸井新聞、糸井重里さんが作っているサイト、これも今も人気のサイトですけれども、それがようやくかなり人気を博し始めた頃でした。で糸井さんがその当時またその本も書かれていたんですけれども、インターネット的というようなタイトルの糸井さんらしい本がありましたけれども、これからはよりそういうフラットで生な、そのがっつり編集したものでない生の人間関係が、それ自体がもう立派なコンテンツになるんだというようなことが、いろんな形で言われ始めていた時代なんですね。で私どももこの働きをインターネットでさせていただく中で、よし私たちもこれからその時代だと、インターネットの時代だということで、ブログをやりましたし、まあ、ツイッターもやりましたし、 SNS もFacebook もやりました。ただこれはブームなんですね。やっぱりブームってある側面非常に強いんですね。でその中でそのブームっていうのはやっぱりその一つの側面を強調するんですね。その Web2.0 で、 Web これから全部 Web でフラットになっていくんだっていうのは、ある意味で言うとその通りだと思います。それが成し遂げてきた功績っていうのはあると思います。例えばその Facebook でつながったコミュニケーションによって、例えば中東でのそういうその民主化が起こったっていうこともありうでしょうし、そういうこともきっと多分あるんだと思います。しかし同時にそれがブームであるってことを考えると、それがブームが去るとどうなるかというと、やっぱりそれから人は去っていくんですね。皆さんミクシーっていうサイトがあったのをご存知でしょうか。あれ大学生、私が大学生のところみんな持ってました。今誰も持ってないと思います。今どんなサイトになったかというと、あれゲームのサイトになりました。その当時は Facebook のようなサイトだったんです。それがゲームのサイトになっちゃったんです。要はインターネットの会社っていうのは、まあ、自分たちが生き残るためにそういう生き残り作戦を当然やるわけですけども、衣替えどんどんするわけなんですね。ですからそのトレンドに乗っかれたら、もちろん乗っかった方がいいと思います。乗っかれる人は、例えばそれはその今 SNS やってらっしゃる方、神馬キリスト教会のアカウントってご存知でしょうか。フォロワー数が3万人を超えてらっしゃるところですとか、そういった形でそのうまくそういった波を掴んでいるありますですね。あるいはもちろんそのキリスト新聞の松谷さん、この前の年になるでしょうか、前の年でしょうか、ってくださった、ああいう方は掴むスキルがきっとあるんだと思うんですね。ですけれども、私たち少なくとも 私ども FEBC がそれがうまくキャッチできたか、しかも FEBC として、これすごく大事なことなんですけども、 FEBC としてやるべきことをそこでやれたかというと必ずしもそうではなかった、むしろうまくいかなかったというのが現実なところです。これが一つブームをその真に受けすぎたというのが一つです。でその2なんですけれども、ネットの雰囲気に対応しすぎたっていうのはこれはどういうことかと言いますと、先ほども言いましたようにそのフラットだ、これからウェブの時代だということですけれども、その中で何て言うんでしょう、コミュニケーションというものがインターネットでとするとそのタイムラグがないんですね。例えばお手紙だけだった、私どもの時代はお手紙は例えばリスナーから寄せられてきて1週間2週間ぐらいタイムラグがあったんですけれども、返信するまでその間にやっぱりその方も祈りながらにらみながらその私たちの返信を待ってくださるっていうことがあったんです。で私どもも祈りつつにらみつつそのお手紙を返信するってことがある種許されていたんですね。ですけれどもメールだとどうでしょう、1週間2週間メールの返信がなかったら皆さんやっぱり心配なさいますですよね。でそういう中でキリスト者として大事なことがもしかしたらそのインターネットの世界のその即応性出すとかフラットっていう関係性の中でもしかしたら抜け落ちてしまうってことがあるんじゃないかっていうことがあるんです。例えば祈るっていうことを考えてもどうしても時間が必要ですよね。神様から何かそのお答えをいただくっていうことの中でも祈ったからすぐ神様からお答えいただくってことは当然ないわけで、そういう中で信仰の中で必ずしも即応性だとかそのフラットな関係性って必ずしもないんですよね。でそれを無理やりに一致させようと私たちはしてしまった。インターネットの SNS の中で それがそのメールの中ですと、メールはなんとかうまくそれでもうまくいっているところがあるんですが、 SNS とかでコメントって形で全て見える形になってるんです。誰さんからこういう意見が来ました、でこの人からこういう意見が来ました、全部見えるんです。私たちだけじゃなくてインターネット見てる人は全部見えるんです。 FEBC はこういうコメントしてる、あるいはこういうコメントしてない、こういうコメントが来ました、こういうコメントが来てない、全部見えるんです。そういう中で私たちがその祈りつつ本当にその人の魂に配慮したコメントができたかというと正直できていなかったです。その場をある意味で言うとその沈静化させるようなコメントに終始してしまう。本当にその人のためにそのある意味で荒れたコメントを寄せてくださる方もいらっしゃいました。ですけれどもその人の魂に届くコメントが私たちできたかというと必ずしもそうではなかったというのが正直なところです。で失敗例3になるんですが、目的と手段がごっちゃということですけれども、先ほども言ったことと重なるんですが、インターネットはやはりこうブームというのが非常にあります。ですから、ツイッターのアカウントを持てばいいとか、フェイスブックのアカウントを持てばいいとか、ブログを始めればいいとか、今でいうと新しいサービスでいうとマストドンっていうのが始まったそうなんですけども、それをやればいいっていうことではもちろんないんですね。どうしてもですけれども、それが目的と手段がごっちゃになりやすいっていうのがインターネットの世界だと思います。なぜならば、例えばツイッター、フェイスブック考えていただくといいと思うんですけど、いいねっていうのがもらえるじゃないですか。その例えば投稿しました、こういう意見を書きました、それについていいねもらえる。そうすると、これはやっぱり人間の弱さだと思うんですが、いいねが欲しくなるんです。いいねとかリツイートが欲しくなるんです。で、そうするといいねとかリツイートがもらえるような記事を書こうと次第になっていってしまうんです。でもそれは本当に私たちがそこでしないといけないことなのか。私たちはやっぱりマンパワーという意味の限られています。1日24時間しかありません。私たちのスタッフの数も限られています。その中で私たちがしないといけないことって何か、やっぱり限られてくると思うんですね。全部はできないんです。例えて言うならば、私たちが全員が神馬キリスト教会みたいになれませんし、キリシンの松谷さんみたいになれません。別にでもならなくてもいいと思うんです。ですけれども、その例えば神馬キリスト教会の方はこの間ちょうど放送させていただいているので、インタビューさせていただいて、この土曜日からその方のインタビュー放送させていただいているのでぜひ聞いていただきたいんですが、 本当に魂を込めてそれをやってるんです。片手間じゃないんです。その人たちはもしかしたら、少なくとも私たちはツイッターでそれをやることを片手間にやって上沼さんのようにできたらいいな、キリシンの松谷さんみたいにできたらいいなみたいなことを、その要は柳の下の土壌、2匹目の土壌じゃないですけど、を狙ってたところがあったんじゃないか。でツイッターをやればいい、フェイスブックをやればいいになってしまったんじゃないかっていうのが、手段と目的がごっちゃになってしまったっていうことのことです。これが失敗3です。で4番目なんですけれども、これ今言いました、他人の人のモノマネ。でもこれってやってしまいがちなんですね。例えば神山キリスト教会さんの例ばっかりで恐縮なんですが、エンターテインメントのことについてなぞらえて、いろいろ聖書のことをキリスト教のことについてツイートしてらっしゃるんです。例えばつい直近のことで言うと、AKB48 の総選挙というのが追記のありました。それについてキリスト教と関わらせてツイートしてらっしゃるんです。どう関わらせてツイートしてらっしゃるのかって思われるかもしれませんけど、一度見ていただけたらお分かりになると思うんですが、でもそれをおそらく毎日1日30回ぐらいツイートしてらっしゃるんですね。でそれは本当に大変なことなんです。ですけども、それは大変さをあの人たちはやっぱり見せないんです。それを感じさせてしまうと、やっぱりあの人たちの目的に反してしまうからなんです。ですけど私たちはそれが分からなかった。だから何かこう手段と目的がごっちゃになってしまうことを絶えず繰り返して、一進一退、前に進んでみたり、やっぱやめてみようってことになってしまったりっていうことを繰り返してしまったっていうのが私たちはあります。これが失敗例の4です。で、まあ教訓ということになるんですけれども、そのエンターテインメントを FEB、 インターネットの上でキリスト教でエンターテインメントをしたいって本当に思われたらやったらいいと思うんです。本当に思われたらやったらいいと思うんです。でキリスト教 の、 その自分のツイッターのアカウントである意味で言うと、すごくこうラディカルな意見を言いたい、それが必要だと思ったらやられたらいいと思うんです。例えばまあそれこそキリストの松谷さんみたいなように、ラディカルな意見を含めて自分はこう思うってことを言うのが必要だ、自分はこれが大事なんだと思ったらやったらいいと思うんです。けれどもそれはモノマネではやっぱりダメなんだと思うんです。で FEBC にとってインターネットで何をすべきか、何をしたいかっていうのを祈りつつ考え直すっていうことが大事なんだなというのを、この失敗の中で私たちは学びました。で次行っていただけたらと思うんですが、今私ども考えていることです。今申したことですけども、エンターテインメントでもいいんです、ラディカルな意見でもいいんです、その情報発信でもいいんです、何でもいいんです、内容は何でもいいと思います。けれども私たちのミニストリー、それぞれの教会、それぞれのお一人一人のミニストリーとそれがどう合致しているのか、それを考えていくっていうことが大事だと思うんです。ですからそれぞれのモノマネをして、まあ、真似できるところは取捨選択したらいいと思うんですけれども、ですけれどもその自分がこのアカウントをこういう方針で運用していくっていうことの中に、自分たちの教会のミニストリー、私自身キリスト者としての生き方とそれがどう合致しているのかっていうことを考える、筋を通すっていうことが大事だと私は思います。でもう一つ、内緒ではやっぱり触れませんマンパワーも含めてそうです。でいきなりこれからエンターテインメントについて、若者文化について学びましょうって言ってもなかなか難しいところあります。内緒では触れません。けれども実は資源というのは教会またはキリスト者には意外にたくさんあるんじゃないかと思います。例えばもちろんそのキリスト教文化っていうこともそうです、キリスト教音楽っていうこともそうです、聖書っていうこともそうです。私たちが思っている以上に一般の方々、キリスト者でない方々が関心を持つポイントっていうのは、実は資源っていうのはたくさんあるんじゃないかっていうことを思います。それを思ったのはなぜかというと、声しかないラジオというメディアです。 先ほども小池先生が今時ラジオを聞く方っていうことをおっしゃっておられました。実際そうなんです。私どものインターネット放送を見ていただくと分かるんですけども、画像はないです。動画はないんです。音声だけなんです。わざわざそれを聞いてくださる、音声しかない、今時音声しかないものを聞いてくださる方がいるっていうのは、ある意味で言うと不思議なことですけれども、考えてみるとそこに強みがあるんじゃないか。 FEBC として、 FEBC のミニストリーはそこが大事だったんじゃないかということを今考え直し始めているところです。それはどういうことかというと、小池先生がもうすでにいろいろおっしゃってくださったので改めて付け加えることもないんですが、やっぱりその魂に届くっていうんでしょうかね、そのいろんなものがそぎ落とされている分、核心の部分が届くっていうことを私は本当に感じています。昨日から放送させていただいている神山キリスト教会の方の話ですけれども、ツイッターのアカウントでは決して見せないような一面がラジオの音声では出してくださってるんです。それっていうのは他のメディアでやっぱり感じられないことなんですね。でその声っていうものが持つ力、プロテスタント教会はおそらくそれはすごく大事にしてきたことだと思います。声っていうものが持つ力というものが私たちで FEBC がずっと大事にしてきたし、それが私たちの遺産、財産なんじゃないか、それを生かしたらいいじゃないか、最大限何か他の人たちのモノマネをして生き残るってことじゃなくて、これを大事にする、これを再利用する、再解釈する、再活用する、再発見する、それが大事なんじゃないかということを私たち今感じさせられていることです。早い時間になるかもしれませんが、まとめです。自分は、私たちはイエス様から何を求められてるんだろうかっていうことなんです。いろんなメディアはおそらくはこれからもたくさん出てくると思います。インターネットっていう枠組みを超えるかもしれません。その中で何かに飛びついて、でうまくいかなくてっていうことがきっと私たちこれからも試行錯誤していくんだと思うんですけれども、その度ごとに私ども FEBC が今回の失敗を通して経験させられたことは、自分たちがイエス様から何を求められているのか、このメディア、このツールを通してやるようにと、自分たちが何をするようにと召されているのかということなんです。例えばそれぞれの教会はそれぞれのミニストリーがあると思います。それぞれの置かれた状況がそれぞれ違います。それぞれキリスト者が生かされている状況がそれぞれ違います。ですからみんながみんな同じことをやる必要がないっていうのは、ある意味で言うと当たり前のことだと思うんですね。ですからホームページのデザインももちろんそれぞれ違うっていうのは当たり前のことっていうふうに申し上げれば分かりやすいかと思うんですけども、それと同じようにそのホームページ、インターネットですべきこと、しないといけないことっていうのは、FEBC は今この働きなんじゃないかというのがおぼろげながら見え始めてきてましたけれども、皆さん方はそれぞれにあるんだと思います。ですからこれが答えですというのは私は今回申し上げられないんです、残念ながら。けれども例えば教会のミニストリーがそれぞれ違うように、このインターネットの上でのミニストリーもそれぞれ違わないといけないと思います。むしろ違って当然だと思います。違っていいんだと思います。ですからインターネットという世界で自分の証明を確かめるっていうことが大事になるんだと思います。なんかすごく素朴なことになりますけれども、自分の証明、自分がここで何をすべきか、何をするようにとイエス様から語られているのかっていうことを確かめる、その中で試行錯誤していく、そのためには、私ども FEBC がこの働きをしていく中でようやくつかみかけたということからすると、いろんなことを試行錯誤してきました。いろんなアカウントを持ったりしてきました。でいろいろうまくいきませんでした。でそういう失敗を経て今私どもはこういう実感をしています。ですからそういう中でその皆さん失敗はしてもいいと思います。いい失敗はツイッターアカウントを持っていらっしゃらない方は持って作ってみて、そこでいろんな発信をしてみて、あれ誰もフォローしてくれないなとか何もないな、そういう経験をしてみるってことがむしろ大事なのかもしれません。こういう言い方じゃ届かなかったんだな、誰も関心持ってくれないんだな、でもこうしたらどうだろう、ああしたらどうだろう、 っていう、その試行錯誤失敗がもしかしたらその、まあ、内と外という言い方はあまり好きじゃありませんけれども、あえてすると教会の外の方がどういう意見を持ってらっしゃるのか、どういう願いを持ってらっしゃるのかということを感じ取る一つのヒントになるかもしれない。それは成功から得るものではもしかしたらないのかもしれません。失敗から得るものの方がむしろ多いのかもしれません。ですからそういうことを通して、私ども自身がその失敗からいろいろ学ばせていただきました。で、学ばせていただいている途中です。これからもきっと失敗し続けるんだと思います。ですけれども、神様にお詫びを言いながら、また失敗してしまいました。何かあなたの思いではなくて人の思いを求めてしまいましたっていうことの、私たちはお詫びがいつも多いんですけれども、そういう中でこの働きをさせていただく中で、少し感じたことを今回分かちさせていただいた次第です。皆様のミニストーリーに少しでもお役に立てれば感謝と思っています。ありがとうございました。